心の綺麗な生活を送る30の方法。その1、心を綺麗にするから、綺麗な生活も実現する。この世の全ての人に与えられている素晴らしい宝物があります。心です。人間ならもっていない人はいません。全ての人が持っている宝物です。しかし、生まれと育ちの影響でその心の綺麗さに差があります。心がどのくらい綺麗であるかは、その人がどのくらい綺麗な生活を送っているかであります。心の綺麗な生活を送っている人には思いやりがあるからです。思いやりを持った生活では手がなくなったり、苦がしなかったりしません。人や物に対して思いやりを持っていると必ず手がきれいになります。苦が痛くなるため、ほっておきません。きちんと綺麗に高めます。心が綺麗な人は生活も同時に綺麗になります。綺麗な生活があるから心が綺麗になるのではありません。心が綺麗になるから生活も綺麗になるのです。たとえ世界に綺麗な部屋でも心の汚れている人が住み始めると部屋は散らかりゴミだらけになります。しかし、汚い部屋に心の綺麗な人が住み始めると散らかっていたものは整然とされ清潔な部屋になります。綺麗な生活を送るために中央方法や学ぶことがありますが、それ以前にもっとさらに大切なことがあります。どれだけ心が綺麗であるかです。ここが本当のスタート地点です。部屋を綺麗にする前に自分の心を綺麗にすることから始めましょう。綺麗生活のために心を綺麗にする。心の綺麗な生活を送る30の方法。その2、気づくセンサーを持つ人が綺麗生活を送ることができる。まず、綺麗生活を送れている人はみんな敏感な心の持ち主です。日常生活の中にあるいろんなことに敏感に反応します。つまり、気づくセンサーを持っているのです。気づくセンサーを持っているから些細なことでも敏感に察知して対処できます。気づくセンサーを持っていないと些細なことに気づくことができません。綺麗生活を送れる人とそうでない人の差はここにあります。些細なことに気づけるかどうかです。手っ取り早い話、気づくセンサーを今まで以上に敏感にすればいいのです。今まで気づかなかったことに気づけるようになります。それが結果として綺麗生活センターに影響します。あなたの気づくセンサーを見たことが心を見たことにつながるのです。気づくセンサーを敏感にする。心の綺麗な生活を送る30の方法。その3、気づくセンサーを見たく一番簡単なことは本を読むこと。気づくセンサーを見たく一番簡単なことは本を読むことです。本を読んでいくとどんどん心が敏感になります。なるほどな、こういう考えもあるな、これは知らなかったな、そういう方法もあるんだ。こういった感動を通して今まで気づかなかったことに気づけるようになるからです。心が広くなることで今まで気づくもしなかった些細なことに気づけるようになります。これが本を読むことによる気づくセンサーが敏感になるプロセスです。なるほど、言われてみればそうだと思うことがあれば、すでにさっきより気づくセンサーが敏感になっているのです。気づくセンサーを敏感にするのは簡単なことです。たくさん本を読んで、たくさんの考え方を吸収すれば、今まで気づかなかったことに気づけるようになります。今まで見なかったことが見えてくるようになるのです。見なかったことが見えてくるようになると、もちろん今の日常生活にも影響を与えているのです。本を読んで気づくセンサーを敏感にする。心の綺麗な生活を送る30の方法。その4、言葉遣いに敏感になると人間関係がなくなる。気づくセンサーを持っている人は言葉遣いが上手です。最初から言葉遣いが上手だったのではなく、気づくセンサーを持っているから上手になったのです。日常の些細な会話でも自分の言葉表現や相手の気持ちなど敏感に察知します。しっかり自分の悪い言葉遣いは直します。例えば、今日は綺麗な服を着てねと、今日も綺麗な服を着てねと答えています。言葉がわずかに違うだけですが、全く違う意味になります。例えば、今日は綺麗な服を着てねだと変化になります。どうせ普段は汚い服を着てますよと言って気味が悪くなるでしょう。しかし、今度は今日も綺麗な服を着てねと言えば相手ともっと仲良くなります。褒めてくれてありがとう、嬉しいとなります。日本の難しさはここにあります。たった一時が違うだけで人間関係の影響を与えてしまうのです。このたった一時に気づけるかどうかがキーポイントです。あなたの皆さんはこのたった一時に気づけるかどうかなのです。一時の言葉の違いにも気をつける。心の綺麗な生活を送る30の方法。その後、主観的より客観的になるとかっこいい。主観的と客観的ということがあります。この二つは反対の意味を持っています。主観的というには自分があるという意味です。客観的というには他人があるという意味です。普通人間は皆主観的で自分が他人の世界を見ることが主観的になります。しかし本当にかっこいい人は客観的です。他人から見た自分もしっかり確立しています。自分から見た自分だけでなく他人から見た自分もしっかり見ることができています。主観的すると自分の他人と自分を持ってしまうことになります。自分から見ると自分はかっこいいから他人から見ても自分はかっこよく映っているんじゃないかと思い込んでいます。しかし自分から見た自分と他人から見た自分とは全然違う姿であることがよくあります。自分の綺麗に見せるために本当に大切なことは自分から見た自分より他人から見た自分です。他人から見た時自分がどう映っているかをしっかり確立している人は私のファッションになりません。自分から見た自分もかっこよく見えていることを確認しながら生活しているため本当の意味でファッションができるのです。自意識過剰になりすぎず他人の目を見るだけで持てるから自分のかっこよさにつながるのです。自分から見た自分だけでなく他人から見た自分にも気づく。心の綺麗な生活を送る30の方法。その6、人の本当のことは些細なことと浮き彫りになる。自分が他人のことも考えている人は些細なものであります。例えば、携帯電話のマナーです。ありふれた意識からこそ、最短にその人のことの状態がよく知らされます。携帯電話のマナーを意識している人は例にもある人です。自分のことより他人のことを考えることができています。電車の中で携帯電話を持って大声で話している人は周りの迷惑に気づいていません。自分のことに夢中で周りが見えていないのです。人の本当のことは些細なことと浮き彫りになります。電車で大声をして電話することは自分には些細なことかもしれません。しかし、周りの人の気分を悪くしていることに気づけるかどうかです。どれだけマナーを意識しているかはどれだけ綺麗なことを持っているかと示します。携帯電話の迷惑に見えることはきちんとマナーモードに設定しましょう。携帯電話の些細なことを大切にする。心の綺麗な生活を送る30の方法。その7、嫌なことは時間に任せて解決する。嫌なことは時間で忘れてしまいましょう。嫌なことは考えないで、ただ時間が経つのを待てばいいのです。時間が経てば自然に嫌なことが小さくなり、いつの間にか消えています。人間の心の中に掃除機があるからです。心の中にいくらゴミが溜まっても人間には忘れるという掃除機が存在するおかげで、時間が経てば心が綺麗になります。現実の掃除機はこのくらい機械ですが、心の掃除機は各種の中の心の中を掃除していきます。それも一生消えることのない掃除機です。こんな素晴らしい掃除機を触らないわけにはいきません。自分で心のゴミ掃除機が長くないときは、この忘れるという掃除機に任せて心のゴミ掃除をしていきましょう。心の掃除機を動かすためには時間が経てばいいです。時間が経つだけで心の掃除機は勝手にあなたの心のゴミをしているのです。嫌なことは時間で解決する。心の綺麗な生活を送る30の方法。その8、ゴミを拾えば拾うほど心が綺麗になって運も良くなる。ゴミを拾うだけであなたは神様になる。人間には2種類の人がいます。汚す側の人間と綺麗にする側の人間です。どちらの人間になるのかはゴミに対する態度で決まります。ポイ捨てをすると心が汚れる。間違われていると、ポイ捨てをする人がいます。いなくなったゴミだけ一緒に困ったのでしょう。しかしゴミ箱がないので、仕方なくて貴重な場所のゴミを捨てたとは知らないふうです。ゴミのポイ捨ては間違いを捨てるのと同じです。誰かがゴミを拾うだろう、清掃に流されてくれだろうという考えはよくありません。確かに誰かが綺麗に掃除してくれるかもしれませんが、ポイ捨てをした人は人生が良いという考えを持っています。ゴミのポイ捨てをする人は人生が良いという考えを持っています。ゴミのポイ捨てをすることは心が汚れていくのです。ポイ捨てをするから時間誰も見ていないから大丈夫と考えるのはよくありません。誰も見ていないことであっても神様が見ています。ゴミのポイ捨てをする人は神様から指導されます。そういうことをする人だったのですね。と学会されます。あなたのポイ捨てをした分は誰かの評価になります。ただのポイ捨てはゴミのことなんです。捨てる場所があれば火事につながる可能性もありません。ポイ捨てをするから時間も近いった方がです。ゴミを拾えば評価と心が綺麗になる。心を綺麗にしたいならゴミを拾う側の人間になることです。綺麗にする側の人間になりたいならゴミを拾いましょう。足元のゴミを捨てたらそれを拾ってゴミ箱に捨てるだけでいいのです。難しくありません。拾って捨てるだけですが簡単です。仕事や労働ということでもなく一瞬で終わるでしょう。小さなゴミならちょっと掴んでゴミ箱に捨てるだけです。ゴミを拾える人は綺麗にしたい、整えたいということがあるそうです。ゴミを拾えば拾うほど心が綺麗になって運も良くなる。ゴミを拾うだけであなたは神様になるのです。ゴミを捨てる側の人間になるのではなく拾う側の人間になる。心の綺麗な生活を送る30の方法。その9、部屋を片付けると心の中も片付く。嫌いだから、まず部屋を片付けをしていきましょう。部屋を片付けることは心の中を片付けることもあります。違った部屋を見ると、もうそれだけで心の中もやもやになります。しかし、整理された綺麗な部屋を見ると、それだけで心の中もすっきりしてしまいます。心の中をすっきりするために、まず部屋を片付けから始めればいいのです。部屋は体の外に出た心です。部屋が綺麗な人は心の綺麗で、部屋がすっきりしている人は心もすっきりしている人です。部屋を綺麗にすることで、見た目がすっきりします。下に見られた光景が入らないため、ストレスが小さくなるのです。嫌いだから、部屋を片付けから始める。心の綺麗な生活を送る30の方法。その10、不安のない生活を送っている人は持てる人の共通点は背中にあります。人間の持っている気づくセンサーは目の前のことだけでなく、それ以外のことも敏感になることが大切です。より良い生活を送ることは車の運転とそっくりです。車の運転では目の前にあることだけに集中すれば安全運転ができるというのではありません。後ろを気にしておかないと本当の安全運転ができません。後ろに車があるかどうかや何か障害物がないかなど後ろを気にすることで初めて安全運転ができるようになります。生活もこれと同じです。目の前にあることだけでなくしっかり後ろも気づけるようになってはわかりましょう。自分が現在後ろの人の迷惑をかけていませんか。後ろのことは気にしないというのではありません。 きっと後ろの人のことも考えて行動できる人がトラブルのない生活を送ることができるのです。前だけでなく後ろの記憶もない。心の綺麗な生活を送る30のこと、その19、好きな映画を何度も見て違った角度から楽しんでみよう。映画の本当の楽しさは2回目から始まります。映画を始めてみるときはストーリーそのものが初めてですから、内容を理解することで精一杯です。しかし、2回目からは内容が分かっているため、余裕が出てくるようになります。余裕があるため、1回目とは違った瞬間を見ることができるようになります。より客観的に見ることができるのです。2回目より3回目、3回目より4回目の方が、より後ろに下がった目線全体を見ることができるようになるのです。主人公の視点であり、ヒロインの視点であり、敵の視点であり、と、いろいろな角度があるので、いろいろな見方があります。映画は内容が同じでも、視点があれば、内容が何度か変わっています。特に大好きな映画であることを何回も何回も見ているのです。それも少な何度も何度も見ても構いません。たった一つの場面でも、あなたの生活に大きく影響を与える哲学が含まれていることがあるからです。少な映画は何度も見て、心を深める。心の綺麗な生活を送る30のこと、その順に、本当に必要なものだけである。限定品ということは見逃せない。買い物をすることについ、限定品という文字に惑わされて買ってしまうことがあります。限定されているという誘惑はつい聞かれます。しかし、実際に買ってみると思ったように使わなかったりするのです。限定品だからとはいえ、実用性があるとは限らないのです。限定品ということは見逃せないように気をつけましょう。限定というのは確かに価値はありますが、もしかしたらお店の価値戦略に引っかかってしまっているだけかもしれません。以下、限定とはいえ必要なものまで買ってしまってはあったらお金がもったいないです。限定品ということは見逃さず、本当に必要なものまでを見極めるのもそうです。見極めるのもたくさんの部屋にはいらないものが溜まっていないのです。限定品ということに惑わせないようにする。心の綺麗な生活を送る30のこと、その13、服を綺麗に畳めると新品に見える。服を綺麗に畳めることができると綺麗に収納できます。畳む服が綺麗であることを新品であるかのようにさえ見えてきます。畳み方一つとはいえ、その人がどんなことを持っているかを伺います。綺麗に服を畳む人は服に対して大切にしようという気持ちがある人です。綺麗に畳まれた服を見ると大切にされているなということがわかります。服が適当に畳んでしまえではなく、私が着ている服だからこそ大切に扱わなきゃというような思いやりを感じます。私もこの点については日頃から注意しています。もともと私は服を畳むのは苦手でした。しかし、私もただ綺麗に服を畳むのを見てかっこいいなと思いました。服を畳むのがかっこいいだけでなく、大切な服をきちんと畳む姿もかっこよく映っていたのです。私も畳む影響で大切な服を自分に綺麗に畳めるように練習するようになりました。確か中学生の頃からです。最初は慣れでしたが、畳み方を教わりながらだんだん上手になりました。服を綺麗に畳むことができるようになってから、服に対して思いやりを込めることができるようになったのです。今までお気に入りだった服がもっとお気に入りになったくらいです。服に対して感謝をするためにも綺麗に畳めることが大切なのです。服を綺麗に畳む練習をする。心の綺麗な生活を送る30のこと、その14、好きな色は何ですか？それがあなたの自分色。あなたの色は何色ですか？自分の色に例えると何色になりますか？これが、きちんと答えられる人は服を選ぶときに自分の色を持っている人です。自分のテーマを表現することができるから、服を選ぶときに困ったりしません。むしろ自分の色がはっきり分かっていることで、自分の特色をより強調していきます。私は自分の色は何だろうと考えたときに、まさに一応が思い浮かびます。一応は私が一番大好きな色です。日常生活で必ずと言っていることをまず一応選んでいます。私の日常生活にはあらゆることに一応があります。仕事をしていると気持ちが少なくなるし、気分が良くなるという単純な理由から仕事を好きになりました。そのおかげで服を選んだりするときも、一応あるいは一応に近いかするかをよく見せています。その影響もあって、仕事をしているときには、できるだけコーヒーは飲まないようにしています。例えば飲むときも注意をしているようにしています。一番少ない場所は今度は組み合わせて書くときには、もちろんも仕事と相性の良い色を選んでいます。私の生活は仕事中心に置いているようなものです。このように自分の色が何かをはっきり分かっていると生活が変わっています。自分の大好きな色一つで生活が変わるのです。あなたの色は何色ですか？その色があればあなたの特徴を今まで以上に積極的に前に出していきます。自分の色を自己表現の武器にするのです。自分の色で自己表現をする。心の綺麗な生活を送る30のこと、その15、季節に応じて洋服をきちんと入れ替える。夏を冬とでしっかり服を入れ替えてきていますが、季節感のある生活では季節の移り変わりに応じて洋服や布の夏用と冬用で入れ替えます。入れ替えることで夏の雰囲気と冬の雰囲気といった島味わいを楽しむことができるようになります。しかし洋服や布の入れ替えと一言で言っても正直これが結構面倒です。布は大きいし洋服がたくさんなって結構時間がかかってしまうのです。しかしそれでもしっかり入れ替えましょう。私は以前入れ替えの面倒なので夏物と冬物を一緒にしていた時期があります。するとある日かなり注意されてしまいました。面倒でもしっかり夏を冬で入れ替えをした方が服は長持ちする。確かに私の手間が省けたかもしれませんが、それでは季節感のある生活を楽しみません。それ以外私の手間に関するならば夏は夏物にして冬は冬物にするようにしました。季節感のある生活を楽しむためにも移り変わる季節ごとにきちんと洋服の入れ替えを行うことが必要なのです。季節に応じて洋服を入れ替える。心の綺麗な生活を送る30のこと、その16、心の新陳代謝は初めて経験することで活性化される。体の新陳代謝を良くするためには運動をすることが一番です。では心の新陳代謝を高めるにはどうすればいいのでしょうか。心の中の新陳代謝を高めるには初めてお経験すればいいのです。例えば、馴染みのレストランに初めてレストランに入ると心がドキドキして緊張します。ドキドキするのは心が活発になっている証拠です。確かに馴染みのレストランの方が慣れているので落ち着いて食事ができます。しかし、馴染んでいる分心のようにならなくなってしまうのです。それとは反対に初めてのレストランに入るとそれだけ緊張します。どんな雰囲気なのか、どんな料理なのか、どこに簡単なのか、トイレなのかわからない分緊張してしまうのです。適度な緊張は心の新陳代謝に効果的です。あなたの生活の中にどれだけ初めてという緊張があるかどうかです。生活の全てが慣れ親しんだものになっていませんか。いつもと同じ姿なら、頭が違った道を通ってみればいいのです。いつもと同じレストランなら、全ていつもとは違うメニューをオーダーしているのも良い経験です。このように生活の中にたくさんの初めてなる人は心の新陳代謝が活発になっている人なのです。生活の中にたくさんの初めて訪れる。心の綺麗な生活を送る30のこと、その17、新しいものを買うよりメンテナンスをした方が生活は豊かになる。生活の中で新しいことがあればそれで新鮮です。しかし新しいだけが良いことではありません。むしろ今まで使っていたものをメンテナンスすることの方が豊かな暮らしにつながります。何でもかんでも新しいものを求めていると物に対して思いやりがなくなります。どうせ新しいものだから適当に使ってしまおうと思います。このどうせ大事ません。物は使うときにどうせ入ってしまうと物に対して思いやりがなくなります。全てをメンテナンスしようとは言いません。けどすべて自分が大好きなものとしても新しいものに変えるのではなくメンテナンスをしながら持ち続けましょう。私が一番大切にしているものは日記です。私が19歳の頃から1日も欠かさず書いている日記は5、6年目にいました。あの時の思いは本当にあったことなのだろうか。もしかしたら夢だったのではないかと思うことがしばしばあります。しかし日記を読み返すと確かにあの時の自分になります。さすがに6年前の日記を読み返すと涙が出てきます。今で読んだどんなことより自分には書けないものです。私は日記だけはしっかりメンテナンスをするようにしています。というよりこれだけどう思ったら日記をメンテナンスしないわけにはいかないというような正直なことです。思いがたくさん詰まっている分やめていたら正反対で止めています。もともとの日記ではありますがメンテナンスをしていますからまだまだ何度でも読み返せます。このように生活の中の一つでもメンテナンスを行うことで長い人生を一緒に歩めるものの付き合いができるようになります。長い人生を一緒に付き合いしていくものはきちんとメンテナンスを行うことが必要なのです。お気に入りのものはきちんとメンテナンス。心の綺麗な生活を送る30のこと、その18、収納に余裕を持たせることで見た目も足でもスッキリする。たくさんのものを収納することが最大 70% まで抑えることです。綺麗に整理整頓するからとはいえ、体の中を維持に詰め込んではいくら整理整頓されていても有意です。少し空間に余裕があるような見た目も余裕を感じます。最大でも 70% までです。それ以上は大きな感じます。残り 20% の余裕があるだけで見た目に余裕が出てきます。本来は半数少しでも 100% になるまで詰め込むのではありません。少し空間に余裕を持たせた方がなしで行うことになります。見た目の余裕だけではなく、実際に行うなしで行うことも考えると 70% までいいのです。収納は 70% を限界とする。心の綺麗な生活を送る30のこと、その19、ブランド品が行われる理由は適所、文化が加わっているから。日常生活の中でブランド品が行われるものと比べ高価なものです。そのため、使うと言われたとはいえ、高価なブランド品の別な時は着用しない人がいます。確かに高価なものではありますが、普段からどんどん使っていくことが必要なのです。ブランド品に高い値段が付けられている理由は文化が加わっているからです。長い歴史を持った文化の金額として反映されているため、ブランド品には高い値段が付けられているようです。文化の金額なのです。あなたが高い金額を払って、ようやく手に入れたものは使わなければ、ただの小さいです。使うと当然、汚れますが、それでも使っているのです。最近最後で、あなたがブランドの文化を信じていくのです。ブランド品の中に見せていると、以前、あなたの文化が生まれていき、あなたの文化構造になります。長い歴史を文化を持った人に身につけることで、あなたの文化を得るいか高級ブランドが良いとはいえ自分の個性に合わないかはあなた次第です。高級ブランドに合わなくても自分にとってお気に入りでいかに洋服があればあなたにとっても高級ブランドになります。高級ブランドの輝きが自分に合わないこともあります。日本では高級ブランドを持つ人がかっこいい素晴らしい宣伝されていると思い込んでいる風潮があります。それに流されてしまうことこそあなたの個性を前にしてしまいます。 高級ブランドがあって自分の個性があるのではなく、自分の個性があってそれが高級ブランドがあるかないかなのです。自分の個性がファッションが高級ブランドでなくてもそれでいいのです。あなたにあることこそが一番大切です。高級ブランドに頼らないおしゃれの方が個性を表現できてかっこいいのです。高級ブランドに頼らないおしゃれを楽しむ。心の綺麗な生活を送る30の方法、その21、お花見以外のシーズンのお花を楽しもう。毎年1月になると恒例のお花見シーズンが始まります。私もお花は好きでシーズンになると休止していきます。しかし一つ気になることがあります。なぜお花見シーズンにしか桜を見に行かないのでしょうか。シーズン内でも気がなくなっているわけではありません。つぼみや葉っぱがあったり、コロナが落ちたりと、一年を通して花は様々な変化があります。その変化を楽しむという気持ちでいればいいのです。お花見は年中できます。桜の花が咲いている時まで桜の時ではないのです。花が咲いていなくても桜の時は桜の時であることに変わりはありません。シーズン内の時にもきちんと花を見てみましょう。普段は目立たないけど、年に1回花が咲きを望んでいる人を懸命な桜の時があるのです。お花のシーズン内にも花を見てみる。心の綺麗な生活を送る30の方法、その12、田舎では緑から都会では小運動から季節を感じる。緑の市はもちろん、緑の環境から感じられます。木が花ついたり、落ちたり、花が咲いたりして、環境から四季を感じることができます。日本の四季の美しいのはありません。私は日本人として生まれてよかったなと思う一つに四季の美しさがあるからです。特に田舎の四季の変化はすごいものがあります。山の上や何とかはさすがに感動を覚えます。道端に咲く草を一つにしても四季を通して、いろんな草が枝が咲いていきます。私のことは田舎の街ですから、田舎の癒しの素晴らしさは言葉できないものがあります。だから今このように書こうとしても素晴らしさを文字にできなくて困っています。田舎の四季も素晴らしいですが、もちろん都会でも季節を感じることができます。ただし、緑からではなく小運動からです。都会では田舎のような緑はどうしても叶いません。しかし、その代わり小運動で季節を感じることができます。それも実際の季節より少し早く季節を感じることができます。クリスマスのシーズンは1ヶ月以上前から小運動で季節のアピールしていることが多くあります。その小運動を見るために大損な季節か、ちょっと筆も倒れたなと思います。都会だからとはいえ季節が感じられないわけではありません。都会にもしっかり四季の変化を楽しむことができるのです。田舎では緑から、都会では小運動から季節を感じる。心の綺麗な生活を送る30の方法、その13、お店で感じのいいことは言い方を身につけよう。お店に入った時に店員さんがどんなものを探してるかと正直、店員に尋ねられると、こちらとしてはとても邪魔だと感じます。自分のペースで買い物をしたいからです。だからとはいえ邪魔です。なんでそれと言っては相手に大変失礼になります。相手は悪いなって尋ねているわけではないのです。わざわざ尋ねてきてくれたのは嬉しいのだけども、うまく気分がないように断るようになりましょう。お店で感じのいいことは言い方を見つけていると楽になります。私の場合、いつもちょっと見ているだけですから、と遠回しなことは言い方をするようにしています。今度は真剣に探し物があっても、自分のペースで選びたいので見ているだけですと言って、励ますようにしています。ここでも感じのいいことは言い方は一つでやります。自分のキャラクターにあった断り方で構いませんから、一つ感じのいいことは言い方を見つけましょう。同じ断りという行為でも断り方一つにその人の印象が決まっています。そうすることで店員さんの態度まで変わってきますが、断り方は重要なんです。感じのいいことは言い方を見つける。心の綺麗な生活を送る30の方法、その14、一旦のものが見つかるまで無駄なものは買わない。センスのある人は自分に合うものが見つかるまで無駄なものは買いません。自分に合わないものを買ったことで嫌いことを知っているからです。これも考えてみると甘いことですが、ほとんどの人ができないです。デパートの大安売り、限定品、残り3点ということに誘惑され、つい無駄なものを買ってしまっています。本当に自分に必要なものかどうかを見極める人のことです。自分が何を必要としているかはしっかり把握しておきましょう。誘惑される価値コピーになっても惑わされない強さを持つことです。もし惑わされてしまうならそういうところは言わないことです。洋服一つを決めるも自分に合うものが見つかるまで無駄なものは買わないことが大切なのです。一般のものが見つかるまで無駄なものは買わないようにする。心の綺麗な生活を送る30の方法、その15、あなたの仕事にあなたの人生が現れる。あなたの本当の人生はテーブルの下に現れます。テーブルの下にあるあなたの足です。時々貧乏ゆすりをしている人がいます。タワーとっても今でも私が貧乏ゆすりをしているのでは実はこの人を見ながらしているのかなと感じます。それから足を大股に開いている男性も見かけます。話し方が優しくても大股開きになっていると気になるなと思います。足を踏んで食事している人もいます。足を踏んで食事は見ている側としては偉そうな印象を受けます。いくら顔や小さい品の良さを表現しても変になるかもしれません。ニュースキャスターが一番気をつけているのはテーブルの下にある自分の足の状態だと思います。視聴者から見るとニュースのアナウンサーの足元は万人です。テーブルの下の足が大股に開いていたり足を踏まれていたりするとニュースの真実性を抑えていくというようです。本当の人生は足元に現れるようです。いつも足元には注意を払いましょう。足を踏めずしっかり閉じましょう。足を揃えるようにしましょう。これが理想的な足元です。今この瞬間自分の足はどんな状態ですか。足の状態に気をつけましょう。足の状態に気をつける。心の表情には言葉以上の表現力があります。言葉では見合わせない感情や気持ちの表情によって伝えることができます。男性や女性の判断に弱いのは泣き合うことを許されるからです。困った表情で泣かれてしまうとこちらもつい言うことを聞いてしまいます。表情には説得力まで備わっているのです。そういうこと、重要な役目を果たす表情には敏感になって泣きすることはありません。表情を泣きつけるようになることでうまく気持ちを伝えることができたり説得力を身につけたりできるのです。俳優な表情は演技そのものより表情だと言います。嬉しいや悲しい言葉や向いてみて表現できても表情で表現するのは簡単なようで難しいのです。コミュニケーションは言葉だけではありません。表情も立派なコミュニケーションなのです。愛される人は決まって表情が豊かな人なのです。表情が豊かになる。心の綺麗な生活を送る30の方法、その17、いらないものを捨てることで生活に活力が満ちている。生活の中でいらないものはどんどん捨ててください。いらないものですから捨てていいのです。こういうことを言うともったいないという人が出るでしょう。しかし、最後しないのもったいないという理由だけでも教えると、部屋の中にどんどん物が溜まります。これでは便利です。いらないものに出すことができないのは便利と同じです。あなたの中にあるもったいないが生活の便利の原因になっています。だからこそ、いらないものをもったいないと考えるのは今日やめにしましょう。今日からはいらないものはきちんと捨てるようにしましょう。少なくともそれができるようになるだけで生活の中に溜まっている便利を解消できます。いらないものを捨てることで空間の中にまた新しいものを取ることができるようになります。出すから見ることができるようになるのです。出すこともしないでどんどん食べてはいけません。人間の便利ではあまり食べ込みすぎていると体全体の新陳代謝が悪くなります。それと同じように生活の中でいらないものを食べ込みすぎていると体の生活が鈍っているのです。行動力、やる気、元気、笑顔が鈍くなります。最近やる気がなかったり元気がなかったりするのは部屋の中にいらないものが溜まっているせいかもしれません。いらないものは捨ててしまい、今度は生活の活力を取り戻しましょう。部屋の中からいらないものをどんどん捨てる。心の綺麗な生活を送る30の方法、その18、レストランで2人以上で食事をすることと声の大きさに気をつける。レストランで食事をする際は声の大きさに気をつけましょう。特に2人になってレストランに入るときは声が大きくなりがちです。一人だと話し合いがないため静かに食事ができます。しかし2人以上の団体でレストランに入るときは美味しいごちそうの前についはしゃぎがちになります。それも観光や小さい人とレストランで声が大きくなります。大声で騒ぐことができないのです。レストランにはあなた以外にもお客さんがいます。自分たちは騒いで騒いで他のお客さんの迷惑をかけてしまってはレストランにとって大変嫌なお客になっています。自分たちだけよく考えるのではなくみんなが楽しめることが大切です。そのためにもレストランで大声を出して騒ぐことがないように気をつけましょう。レストランで大声で騒がないようにする。心の綺麗な生活を送る30の方法、その19、間違いやすい前でもきちんと呼べるようにしよう。私は変わった文字であるためよく名前を間違えられます。私の名前は稲口貴弘です。この夏を水口や稲口と簡単に間違えられてしまい残念に思うことがあります。これまで何百回と間違えられたことがありません。就職試験の面接の時、面接官の名前を間違えられたのはさすがに残念でした。履歴書からちゃんと見てほしいなと思いました。名前を間違えられることは私だけでなく読み間違えやすい名前の人が日常3時です。ゆうこさんという名前のせいからお手紙をもらったことがあります。ゆうこという漢字はひろともゆうことも読みます。響きが全く変わりますから名前を読むときに十分に注意しましょう。渡辺さんという人でも一般的にはバタネという読み方が一般的ですが、バタネという読み方が一般的ですが、バタネという読み方が一般的ですが、バタネという読み方が一般的ですが、バタネという読み方が一般的ですが、バタネという読み方が一般的ですが、バタネという読み方が一般的ですが、バタネという読み方が一般的ですが、バタネという読み方が一般的ですが、バタネという読み方が一般的ですが、バタネという読み方が一般的ですが、どうしてもわからないときは直接相手に言うようにしています。相手の名前を呼ぶことは人間関係の損です。名前を呼び方は一つとはいえ大切なことです。どうしてもわからないときはどう読みますかと聞いてもいいのです。わからなくても相手は嫌な気分にはなりません。私もどう読めば正しいのですかと聞かれることがあります。しかし、よく間違える名前だからこそしっかり聞いてくれると、この人はきちんとしているなと嬉しくなります。相手の名前からはきちんと読めるようになりましょう。読み方に自信がないときも思い切って尋ねてみても全く問題ありません。相手の名前をきちんと読む。心の綺麗な生活を送る30の方法、その30、あなたの方は神様からの買い物。今、あなたが雇用にしていたのは健康だってことです。 にもかかわらず、手に入れている伝統だからこそ、普段は全然気にしないものです。しかし、失ってからは遅いのです。人間が生活を営んでいる上で、伝統は全ての土台になります。何より大切な資本になるのです。そんな大切な伝統には十分気を配る必要があります。失ってから気にし始めるのではなく、失う前から伝統時にしっかり努めることが、これからあなたの幸せにつながります。私のおじいちゃんは、私が高校1年生の時に亡くなりました。肺がどんどん小さくなって、酸素を取り込めなくなる病気にかかっていました。いつも謎の知っているかのように息が上がったのです。今、呼吸をしても十分に酸素を取り込めないためにいつも呼吸が上がったわけです。私はそんなおじいちゃんの見て、普段当たり前に呼吸できていることに頭を覚えました。普通の呼吸ができて、美味しい空気を吸えるということは、とても幸せなことです。これは確かに普段気づこうと思っても、なかなか気づけないことです。私のおじいちゃんの病気を見ながら、今もその前に何も知らないものだったかもしれません。しかし、今のことに何もなく、自分の体を動かすことができるというのは、本当にありがたいことなのです。私は、あと何もしないうちに自分の体をお笑いすることがやってきます。自分の体は自分のものである意識が当たり前のような気がしますが、実は体は神様からの神物です。やがて、あなたが死を迎えるとき、あなたはあなたの体を壊さなければならないことがやってきます。今、あなたの体は永遠にあなたのものではありません。あなたが生きている間で使わせてもらっている、この世で生活をするための道具なのです。それも、たった一つしかない道具です。とにかく、失ったら、こう考えると、あなたの体に少しでも愛着が湧いているはずです。生きているこの一刻の間、あなたと一緒に付き合いするあなたの体を大切にしましょう。あなたの体は生きている間しか持つことができない一時的な道具です。自分の体を大切にする。心の綺麗な生活を送る30の方法。まとめ、その1、綺麗な生活のために心を綺麗にする。その2、気づくセンサーを敏感にする。その3、本を読んで気づくセンサーを敏感にする。その4、一時の言葉の違いにも気をつける。その5、自分から見た自分だけでなく、他人から見た自分にも気づく。その6、携帯電話の些細なことを大切にする。その7、嫌なことは時間で解決する。その8、何か夢中になり嫌なことを忘れる。その9、嫌な人は部屋を片付けから始める。その10、前だけでなく後ろも気を配る。その11、少ない間は何度も見て心を深める。その12、限定品ということに惑わせないようにする。その13、服を着て見た目練習をする。その14、自分によって自己表現をする。その15、季節に応じて洋服を入れ替える。その16、生活の中にたくさんの初めてを取り入れる。その17、お気に入りのものはきちんとメンテナンスする。その18、収納は 75% を減退とする。その19、ブランド品で文化を楽しむ。その20、ブランドに頼らないおしゃれも楽しむ。その21、お肌のシーズン内にも肌を見せる。その22、今では緑から都会では商品道から季節を感じる。その13、感じの良いことは相手を見せる。その14、ぴったりのものが見つかるまで無駄なものは買わないようにする。その15、足の状態に気をつける。その16、表情が豊かになる。その17、部屋の中から嫌なものを温存する。その18、レストランで大声で騒がないようにする。その19、相手の名前を聞き取る。その30、自分の体を大切にする。